察署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。今日のテーマは少年の使い捨てによる闇バイトの現実、子どもが対象となる声掛け事案と誘拐防止、そして秋の全国交通安全運動についてということで、草津警察署の生活安全課野村さん、そして交通第一課井端さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずはじめに野村さんに少年の使い捨てによる闇バイトの現実についてお伺いします。
はい、現在目先の利益を手に入れるため少年が闇バイトに安易に応募し、特殊詐欺や強盗等の重大な犯罪に加担してしまうことが大きな社会問題となっています。
いや本当にこの闇バイトという言葉はテレビや新聞などでよく見るようになりましたね。
はい、社会的に闇バイトという用語が使用されていますが、これは単なるアルバイトではなく犯罪です。闇バイトの募集は犯罪実行役の募集に他なりません。その実態は犯行グループが切り捨て要員の実行役を手広く募集するものですので、これに関わることで少年にどのような危険が及ぶかについて少年に伝え続けていく必要があります。
闇バイトによって少年に危険が及ぶなんて本当に怖い話ですよね。私も実際にどのような危険があるのかぜひ教えていただきたいです。
それではまず闇バイトに応募してから検挙されるまでについて説明したいと思います。少年たちが闇バイトに応募し犯罪行為に加担するまでの流れにはいくつかのパターンが存在しますが、最も多く見られる基本的なパターンが、1、自ら SNS で高額報酬等を検索応募。2、犯行グループから連絡が入り以降匿名性の高いアプリでやり取り。3、犯行グループに言われるがまま個人情報を送信。4、犯罪行為への加担を拒否すれば犯行グループが個人情報をもとに脅迫という流れになります。ここでは基本パターンの4段階について事例を交えながら紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
まず1つ目の募集情報への応募です。少年たちは自ら一般的な SNS やコミュニティサイトなどで高額報酬、闇バイトなどと検索し応募します。また少年の場合自ら応募する以外にも先輩、友人に誘われたといったものが一定数あり、少年が闇バイトに応募するきっかけの特徴の一つとして挙げられます。
なるほど、少年自身の手で応募することや先輩や友達から誘われたりして闇バイトに手を出すきっかけになってしまうのですね。では実際にはどのような事例があるんでしょうか。
それでは実際に闇バイトに応募した少年の生の声を3パターンお話しします。事例1、少年たち自らが応募したパターン。ツイッターにお金に困っている旨の書き込みをしたら、犯行グループから働いてみないか、大金を稼げる仕事があるなどのメッセージが届いた。インスタグラムで仕事を探している旨の書き込みをしたら、地元の先輩から連絡があり、その後知り合いのヤクザを紹介された。パパ活をするためにツイッターを利用していたら、犯行グループからパパ活ではないが荷物を受け取るだけの仕事をしないかという連絡が届いた。ツイッターで副業募集専用のアカウントを作ったら、犯行グループから海外の荷物の受け取りなどに関する仕事を紹介するメッセージが届いた。事例2、先輩、友人、知人に誘われたパターン。仕事を探していたら先輩、知人等から闇バイトを紹介された。先輩が SNS で見つけてきた闇バイトに誘われて一緒に加担した。 先輩から金銭トラブルをふっかけられ、借金返済のため受け子の役目を強要された。職場の社長が知人から紹介された高収入の仕事を請け負い、社長からの指示で受け子として犯行に加担した。事例3、 SNS で知り合った相手から誘われたパターン。遊興費欲しさに SNS で知り合った者に金を貸してほしい旨の相談をしたら、銀行協会の委託の仕事を紹介するなどと言われ、犯行グループを紹介された。インスタグラムなどの SNS で知り合った者から仕事を持ちかけられたり、女性を紹介してもらったりした後、つつもたせのような形で受け子を強要された。
実際にこのような3つのパターンが闇バイトに応募するきっかけとなるんですね。
続いて2つ目の犯行グループとのやり取りです。応募が完了すると、犯行グループから応募者である少年たちへ連絡が入ります。犯行グループは少年たちに一定時間が経過すると通信履歴が消去されるなどの機能を有する匿名性の高いアプリ、テレグラムやシグナル等を強制的にインストールさせた上、以降にやり取りについてはアプリを使って行うよう指示をしてきます。
犯人グループのやり取りは通信履歴が消去される匿名性が高いアプリが使われるんですね。実際にはどのような事例があるのでしょうか。
はい、それでは実際に闇バイトに応募した少年の生の声をお話しします。事例、犯行グループが匿名性の高いアプリをインストールするように指示。アルバイト求人サイトに正規のハンドキャリーの仕事、日給15,000円程度として人材募集広告が掲載されていた。履歴書を送らせるなど一見正当な仕事だと思ったが、会社との面接は通話のみで実際に会うことはない。会社の者からシグナルを入れるように言われ、以後の指示等はシグナルのみで実施。報酬の支払い方法は指定された場所に現金が置いてあるなどの不審点がいくつもあり、実際の仕事内容は特殊詐欺の受け子だった。
なるほど、最初は普通のアルバイトを装うパターンもあるんですね。でその中で面接が通話のみで実際に会うことがなかったり、匿名性の高いアプリをインストールさせられたり、お金の支払い方法がおかしい場合、これは特に注意が必要ですね。
その通りです。続いて3つ目の犯行グループへ個人情報を送信です。少年たちは犯行グループとのやり取りの中で、アルバイトをするため登録情報として必要などと言葉巧みに個人情報を要求され、言われるがまま身分証明書などの写真をアプリで送信してしまいます。
犯行グループはアルバイト名目で言葉巧みに少年に個人情報を要求するんですね。こちらも実際にはどのような事例があるんですか。
それでは実際に闇バイトに応募した少年の生の声を3パターンお話しします。事例1、身分証明書と一緒に自分の顔写真を送信するパターン。シグナルを使って写真と身分証明書を送るように言われ、保険証と一緒に顔写真を送信してしまった。テレグラムで個人情報を送るように言われ、住民票と自撮りの顔写真を送信してしまった。事例2、家族や交際相手の個人情報を送信するパターン。犯行グループから住所だけでなく家族構成や名前、勤務先等まで聞かれて伝えてしまった。犯行グループから交際相手のことを聞かれ、彼女の名前や生年月日、顔写真を送信してしまった。事例3、動画等を送信するパターン。犯行グループとの面接の際、スマホの中身、電話帳や写真、SNS の履歴等を長時間かけくまなく動画撮影された。自分が住んでいるマンションの入り口から部屋までの道のりを動画撮影するように指示され、送信させられた。報酬を振り込むために必要と言われ、銀行名、名義、口座番号を伝えてしまった。自分の名前や住所、連絡先等と一緒に上半身裸の写真を送信させられた。
犯行グループは匿名性の高いアプリを使って身分証や少年の顔写真を送らせたり、家族や知り合いの個人情報まで送らせたりするんですね。このようにして少年の弱みを握るなんて本当に許せないです。
最後に4つ目の犯行グループによる脅迫行為です。個人情報の送信が完了すれば、犯行グループから仕事の内容が詳細に伝達され、犯罪行為であることが明らかになります。少年たちが犯罪行為への加担を拒否しようとすれば、犯行グループは入手した個人情報をもとに少年たちが犯罪行為に加担するまで執拗に脅迫します。
一度闇バイトに応募してしまった少年は、たとえ犯罪行為を拒否しようとしても、犯人グループは個人情報などを理由に脅迫し続けるなんて本当に卑劣ですよね。実際の事例を教えてください。
はい、それでは実際に闇バイトに応募した少年の生の声を2パターンお話しします。事例1、本人や家族に対する脅迫パターン。警察に捕まるリスクが大きいと思い断ると、自宅に押しかける、母親から狙うと脅され、仕方なく受け子をやった。受け子の仕事だと分かったが、犯行グループから逃げたらこうなるよと男が殴られる動画が送信されてきて怖くなった。途中で詐欺だと気づき、やめたいと言ったら家族全員殺すぞなどと脅されて受け子をやらざるを得なかった。犯行グループから2回目の仕事を断ったところ、この前の荷物はおばあさんから騙し取ったお金だ、詐欺の運び屋に加担したな、あなたの顔写真や住所を知っているので逃げられないと脅され、以降も受け子として加担せざるを得なくなった。事例2、実家への押しかけ。受け子をしていた現金を別の犯行グループに横流ししたら、自身や実の父へ加電された後、実家に押しかけられた。犯行グループの巧妙な手口としては、少年たちが素直に指示に従っているうちは、お前が一番可愛い後輩、お前しかいない、お前だけが特別などと優しい言葉をかけてきます。しかし少年たちが犯行グループから離脱する意思を示した途端、態度を豹変させ、本人や家族に対する脅迫、あらゆる手段を使って犯行グループから離脱阻止を図ります。なので、犯行グループの甘い言葉や態度に騙されず、自分の意思をしっかりと持ち、犯行に加担しないことが重要になります。
なるほど。一度犯行に加担してしまうと、警察に捕まるまで抜けることができなくなるんですね。野村さんの言う通り、そもそも犯行に応募したり、加担しないことが被害者を生まず、自身を守るために必要になってくるんですね。この前半はですね、少年の使い捨てによる闇バイトの現実、こちらについてお話をお伺いしました。それでは続いてのテーマは、子どもが対象となる声掛け事案と誘拐防止です。こちらも野村さんにお話をお伺いしたいと思います。お願いします。
わかりました。9月に入り、夏休みが終わって学校が始まり、子どもたちが毎日元気よく登下校する姿が戻ってきました。子どもたちが安全に、そして安心して登下校するため、私たち警察だけでなく、学校の教職員、地域住民、保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。
そうですよね。私も子どもたちが、登下校する際にですね、保護者やボランティアの方々が学校まで付き添って歩く姿を毎日拝見しています。このような姿を見ると、地域全体が協力して子どもたちを守っているというのをこう実感してますよね。
私もそう思います。しかし残念ながら、今年に入り、草津警察署管内では、こうした子どもに対する声かけや付きまとい等の前兆事案が増加しており、残念ながら滋賀県内で最も増加率が高くなっています。
草津警察署管内では、子どもに対する声掛けや付きまとい等の前兆事案が増加してるんですね。何か私たちができる対策はないんでしょうか。
これらの前兆事案を含めて子どもに対する誘拐などの事件・事故はいつどこで発生するか分かりません。ですので常日頃から子どもの防犯意識を高め、危険をいち早く察知し避難する能力を持たせることが非常に重要です。
なるほど、子どもの防犯意識を高め、危険をいち早く察知し避難する能力、これを持たせることが大切なんですね。
はい、9月に入り2学期が始まって間もないですが、すでに草津警察署管内では子どもに対する登下校時の声かけ事案が複数発生していることから、本日は保護者の方々がぜひ子どもたちに教えていただきたい誘拐などに遭わないための5つの約束についてお話ししたいと思います。まず1つ目は、一人では遊びません。2つ目、知らない人にはついていかない。3つ目、連れて行かれそうになったら大きな声で助けを呼びます。4つ目、誰とどこで遊ぶか、何時に帰るか、お家の人に言ってから出かけます。5つ目、お友達が連れて行かれそうになったら大人の人にすぐ知らせます。以上の5つの約束です。
どれも大事な約束ですね。それでは詳しい説明をお願いします。
わかりました。重要なのはまず一人で遊ばせないということです。子どもが犯罪などに巻き込まれるケースで一番多いのは一人で遊んでいる時です。常日頃から子どもを一人で遊ばせないように教えましょう。
皆さん、一人で遊んでいる子どもや遅くまで遊んでいる子どもを見かけたら早く帰るように呼びかけましょう。
次に、知らない人にはついて行かせないということです。全国では実際に子犬を見せてあげる、お菓子をあげるなどと言葉巧みに声をかけ子どもを連れ去る事件が起こっています。
子どもたちに知らない人には絶対についていかないように教え、危険な目にあったら助けてと大声を出せるように教えましょう。
次に、外出時には必ず行き先を聞くということです。外出時には必ず誰とどこで何をするか、何時ごろ帰ってくるかを言う習慣を身につけましょう。
外出時には必ず行き先を聞く、このことで子どもたちに時間を意識させたり、危険な場所に行ったりすることを未然に防ぐことができます。
最後に、毎日何があったか話し合うということです。危険な目にあっても叱られることを恐れて黙っている子どももいます。
そうですよね、何でも話ができるよう子どもとのコミュニケーション、こちらを大切にしましょう。
子どもたちを犯罪者から守るのは私たち大人の役目です。子どもを事件事故から守るには保護者や地域の住民の方々の協力が必要不可欠ですので、地域での子どもの見守り活動や各種防犯活動への積極的なご参加をお願いします。
皆様、ご協力をよろしくお願いいたします。さあ、前半はですね、野村さんに少年の使い捨てによる闇バイトの現実、子どもが対象となる声かけ事案と誘拐防止、こちらについてお話をお伺いしました。それでは一曲挟みまして後半に参ります。それでは続きまして、井端さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は9月21日から9月30日までの10日間実施される秋の全国交通安全運動についてお伺いしたいと思います。はじめに、交通事故の現状について教えてください。
はい、まず県内の交通事故情勢ですが、今年の8月末現在で人身事故発生件数が1752件、死者数が28人、負傷者数が2137人となっており、発生件数、死者数、負傷者数いずれも増加となっていて、厳しい交通情勢が続いています。草津警察署管内もですね、草津市と栗東市を管轄しとるんですけども、8月末現在で人身事故発生件数が334件となっており、プラス49件と増加しています。また交通死亡事故が6件も発生しておりまして、 昨年と同期比ですとプラス5件とかなり危機的な状況となっております。
草津警察署管内の事故で昨年と比べて増えている事故というのはありますかね。
はい、自転車によるですね、事故がとても増えてます。8月末現在の数字ですが、草津警察署管内で94件の自転車事故が発生しました。これは昨年と比較して、プラス12件、約 15% の増加となっています。警察署別で見ましても町村別で見ましても、自転車事故の発生件数は滋賀県内で一番多く発生、ワースト1となっています。
そうなんですね。では自転車に乗るときに気をつけること、こちらございますか。
はい、自転車事故の統計を見てみますと約7割が、交差点または交差点付近での事故、そして約2割が駐車場の出入り口における事故となります。一時停止の標識のある交差点では必ず止まっていただいて左右の安全確認、これをしっかり行っていただくようにお願いします。また、住宅街では、家屋の壁とか塀ですね、そういうようなものによって、交差道路が見えない場所が多く存在しています。通り慣れた道路ではですね、安全確認がおろそかになりがちです。いつも車が来ないから今日も来ないだろうと思ってしまいがちなんですけども、今日は車が来るかもしれないという気持ちを持っていただいて、標識のない交差点であっても交差道路が見えないのであれば減速とか停止をしていただいてですね、しっかり左右の安全確認をしてください。また駐車場の出入りをする車と衝突する事故が多く発生しています。お店や工場、住宅に関わらず駐車場の出入り口付近では駐車場側、そして車道側に目を向けていただいて、しっかり安全確認を行ってください。
それでは秋の全国交通安全運動について教えてください。
はい、秋の全国交通安全運動は交通安全思想の普及浸透を図ってですね、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施されます。期間は9月の21日から9月30日までの10日間です。運動の重点としましては、1つ目に子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、2つ目に夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び、飲酒運転などの根絶、3つ目に自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底、最後に、4つ目ですが、滋賀県の重点として横断歩道利用者ファースト運動の推進が決められておりまして、この運動の重点に沿ってさまざまな取り組みを実施します。また警察としましては、重大事故に直結する飲酒運転や、横断歩行者妨害などの取り締まりを強化してまいります。
滋賀県重点の横断歩道利用者ファースト運動とはこれどんな運動なんでしょうか。
はい、信号機のない横断歩道での、歩行者横断時における車の一時停止状況について、令和4年昨年ですね、JAF さんが、調査した結果、渡ろうとしている歩行者がいる場合の一時停止率は全国平均で 39.8%、 これに対して滋賀県では 33.3% と低く、横断歩道に、歩行者がいてもですね、一時停止しない運転手が多いということが分かりました。ちなみにこれの順位でいうと全国では29番目ということで、ちょっとね低い数字になってます。
低いですね。
このパーセント的な数値的には見ますと毎年徐々に改善はされてきているのですけども、横断歩道は歩行者優先、これの、原則を運転手そして歩行者双方が、しっかり、お互いに理解していただいて横断歩道を利用する必要があることから、効果的な啓発活動を実施するとともに横断歩行者妨害などの、積極的な交通指導取り締まりを実施します。歩行者や、自転車が横断歩道を横断しようとしているときは横断歩道の手前で必ず一時停止をしていただいてですね、歩行者や自転車に、水を譲っていただきますようよろしくお願いします。
横断歩道は歩行者が優先です。ドライバーの皆さんは渡ろうとしている歩行者がいたときは必ず一時停止をしてください。私たちも交通事故のない安全安心な滋賀を目指して 交通事故防止、交通安全を考えていきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
後半はですね、井端さんに秋の全国交通安全運動についてお話をお伺いしました。なお、ただいまのお話につきましては、広報草津9月号で安全伝言版、こちらの方にも掲載されておりますので、どうぞご覧ください。それでは各警察署が制作した啓発ソング聞きながらお別れです。次回もお楽しみに。
もしもし、俺だよ。俺、会社の金使い込んだんや。返さな、逮捕されるんや。すぐにお金振り込んでや。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。次にあなたを狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。次にあなたを狙ってます。こんなハガキに要注意。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。